皆さんこんにちは。今日こうしてお話をさせていただく機会を与えていただきまして感謝申し上げます。私はギデオン教会福岡支部の柏村豊典と申します。日本キリスト教団福岡玉川教会の会員でございます。以前毎日新聞に私にとりまして大変興味深い記事が載っておりました。祈りを公認、浄土真宗本願寺派、他力本願に背かずという記事です。合格祈願や無病息災といった現世利益を求めないために祈らない宗教とされてきた浄土真宗本願寺派の研究所が祈りを宗教の原点であり本質だと公認する見解を示していたことが分かったという記事です。私はすでに60年以上福岡市に住んでおりますが、ふるさととも言うべきところは福岡県田川郡添田町というところです。先祖代々そこに住んでおりまして、江戸時代から続く墓もございます。父の勤務の都合上、北海道や大分県の佐賀関町にも住みましたけれども、小学校の後半と中学時代、高校1年の1学期までを添田町で過ごしました。添田町にはお寺がたくさんあり、親戚にも2軒お寺がありましたが、キリスト教の教会は一つもありませんでした。日本に教会というものが存在することすら知らず、聖書も読んだことがありませんでした。私が初めて聖書を手にしましたのは、福岡に出てきまして高校3年生の時、通っていた高校でギデオン教会よりいただいた時です。のんびりした時代だったからでしょうか、公立高校でしたが校内の講堂で一人ずつ並んで受け取ったのを覚えております。現在は非常に厳しくなりまして、校門のから離れた道路に立って聖書を贈呈してみましても、先生が来られてやめてくださいと言われることがたびたびございます。また初めて教会に行きましたのは大学1年生の時です。家の近くに教会ができまして、その教会の伝道集会のチラシが家に入っておりました。チラシに書かれていましたお話の題を見た時、この代のお話なら聞いてみたいと思って教会に行きました。お話を聞いても内容がさっぱり分からず、もう二度と教会に来ることはあるまいと思って教会を出ました。ところが教会の牧師先生がたびたび家を訪ねてくださり、教会に誘ってくださいました。当時青年会が盛んで、同年代の人がたくさんいたこともあって、少しずつ教会に行くようになり、大学を卒業して1年目に洗礼を受けました。先ほど申しましたように、添田町では親戚がお寺でしたので、お寺は小さい頃からの遊び場でした。また祖父母、父、母がお寺の門徒でしたので、お寺によく連れて行かれました。そういった環境で育ちましたので、仏滅とか友引きとか大安、厄年といった迷信を浄土真宗が禁止していることは知っておりましたけれども、祈らない宗教、祈る代わりに念ずるということは この毎日新聞の記事を読んで初めて知りました。それまでキリスト教と浄土真宗は似ているところがあると思っておりましたが、この点では大きく違うなと思いました。今日はこの祈りのことではなく、毎日新聞の記事に出ておりました他力本願ということについてお話したいと思います。他力本願と言いますと、自分はしないで人にしてもらうという意味に捉えておられる方もおられますけれども、仏教でいう他力本願というのはそういうことではありません。以前に作家の五木寛之氏の書かれた他力という本がベストセラーになりました。目に見えない大きな力というものがある。その力こそがこの宇宙や自然を作り出し動かしている。人間もまたその力によって支えられているというのが他力です。五木寛之氏はこの本の中で、他力は出口なき闇の時代にぎらりと光る日本史上最も深い思想であり、すさまじいパワーを秘めた生きる力です。もはや現在は個人の自力で脱出できる時ではありませんと述べられておられます。聖書の中にもこの他力と似た教えがたくさん出てきます。宇宙や自然を作り出し動かしている目に見えない大きな力というのは神様そのものです。この神様にお任せして神様から力をいただいて生きていくのは他力の教えに他なりません。その他マタイによる福音書には、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、命は食べ物より大切であり体は衣服よりも大切ではないかと書かれています。他にもいろいろたくさん似たような言葉が聖書にありますが、しかし私はこれらの言葉よりもテサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節の、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそイエス・キリストにおいて神があなた方に選んでおられることですという聖書の言葉が、実際に他力を感じさせてくれる最も優れた御言葉であると思っております。今年私は81歳を超えましたけれども、今までの長い人生の中で辛いことや悲しいことをたくさん経験しましたけれども、その度にこの聖書の言葉に励まされ、慰められ癒されて、再び力を与えられてきました。アメリカにマーロン・キャロザースという牧師がおられました。キャロザース牧師は、どんなことにも感謝しなさいという御言葉を文字通り実践されました。どんなことにもと書いてあるから、良いことがあった時だけでなく、悪いことが起きた時にも感謝しました。車に乗り込んでエンジンがかからなかった時にも、ひどい頭痛に悩まされている時にも、花粉症に苦しめられている時にも、交通事故に遭って粉々に砕けた眼鏡の破片で右の目を痛めて視力の 60% を失った時にも神に感謝しました。私たちが主をあがめ褒めたたえ感謝していくならば、聖霊はますます私たちのうちに満ち溢れてくださるとおっしゃっています。十数年前に勧められてギデオン教会に入会しました。ギデオンと言いますのは、旧約聖書詩式に出てくる人の名前です。バールの祭壇を壊したために 仲間に殺されそうになりますが、後にわずか300名を連れて敵の大軍を破り、40年の平和時代をイスラエルにもたらした人物でございます。1898年秋、当時39歳だったニコルソンという人が一夜の宿を取るためにアメリカのウィスコンシン州のホテルにやってきましたが、あいにくホテルが混んでいたために30歳のヒルという人と同室になりました。ニコルソン氏は19歳の時、死のところについていた母に毎晩寝る前に聖書を読み祈ることを約束し、以来それが彼の習慣になっていましたが、このことがきっかけで2人は直ちにお互いがクリスチャンであることに気がつきました。その夜2人は神の前にひざまずいて祈りを共にし、そして翌年の5月、相互の親睦と個人伝道、そしてイエス・キリストに共同で奉仕する会を組織することにしました。この会がギデオン教会の始まりでございます。以来120年以上経過しまして、現在はギデオンの支部のある国が約200カ国、世界の会員数は24万人を超え、ギデオン聖書に用いられている言語数は109カ国語になっております。私の属しております福岡支部は会員26名で、主に中高生、大学生、ホテル、教会、病院等に新約聖書を無料で贈呈しております。ある本に、御言葉は私たちの生活を変え人格を育てます、聖書を手にしている人ほど幸せな人はいませんと書かれておりました。在職中は忙しくてなかなか聖書を読みませんでしたが、定年になってから読めるようになり、毎年1回旧約聖書、新約聖書を通読しております。聖書を読んで気がついたことは、聖書には私たちを励ますし慰めてくれるダイヤモンドのような言葉がたくさん書かれているということです。例をいくつか挙げますと、私の教会では新共同訳を使っておりますので、新共同訳と、それから皆さんは口語訳を使っているとお聞きしましたので、口語訳の両方の訳でちょっと申し上げます。詩編119編105節には、先ほど読んでいただきました、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火と書いてあります。それからゼファニア、この119編105節の、今読みましたのは新共同訳ですけれども、口語訳はあなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光ですとなっております。またゼファニア書3章17節には、お前の主なる神はお前のただ中におられる勇士であって勝利を与えられる、主はお前の家に喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前の家に喜びの歌を持って楽しまれると書かれております。口語訳ではゼパニア書となりますけれども、あなたの神主はあなたのうちにいますし、勇士であって勝利を与えられる、彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばれる と書かれております。またヨハネによる福音書8章12節後半には、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと書かれております。皆さんのお持ちの古語訳では、私は世の光である、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろうと書かれております。アメリカのフレッド・ハンジリクという方、ベトナム戦争に従軍され衛生兵をしていました。病人の手当てをしていた時、敵が背後から攻めてきて捕虜となってしまいました。ベトナムにはギデオンの聖書を持っていき、そこに自分の名前と両親の住所を書いていまして、捕らえられた時収容所にその聖書を持っていきました。収容所での生活は過酷で、撃たれたり独房に入れられたりしました。その後3人で脱出に成功しましたが、聖書はその収容所に置いてきました。アメリカに帰ってから何年も経ったある日、両親のもとに見知らぬ人から一通の手紙が送られてきました。それは収容所で彼に拷問を加えた人でした。その人は彼の聖書を見つけ、それを家に持って帰り、そして読みました。しばらくしてイエスを救い主として受け入れ、アメリカに渡り、フロリダ南部でベトナム人教会の牧師になっていました。彼はハンジリクさんに彼の教会に来て話をしてほしいと頼みました。聖書は収容所内では力と慰めを与えてくれ、また残忍だった一人の人の生涯をも変えたのです。聖書でない本の中にも聖書の大切さが書かれたものがあります。イエス様の語られたお言葉には罪を許し病気を治す力があったのです。御言葉にはあなたの人格を作り変え言動を一新させる力があるのです。朝早く起きて御言葉のもとに身を低くして耳を澄まそうではありませんか。聖書はキリストから発せられる光ですなどと、金田福一という方の書かれた本に載っておりました。1971年東京八王子市で生まれた今井信彦氏は、小学校5年生の時にお父さんとお母さんが離婚し、中学2年の頃から非行に走り、学校にも行かなくなりました。そして中学校を卒業するとともに暴力団に加入し、事件を起こして石川県金沢市にある少年院に収容されました。そこでも自分を深く反省することはできず、規則違反を起こし罰として独房に入れられてしまいました。地元の女子高生がボランティアで少年院に来てくれ、一緒にゲームなどをするリクレーションがありましたが、独房に入っていた彼には出席は許されませんでした。そんな時彼の目に留まったのが、部屋の棚に置いてあったギデオンの聖書でした。聖書を開くと、最初に折にかなう助けとあり、その時あなたはここを読んでくださいと聖書箇所を教えてくれるページがありました。やるせない気持ちになっていた彼は各箇所をむさぼるように読んでみました。そして意気消沈した時のヘブライ人への手紙13章5節後半、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないという御言葉が彼の心に飛び込んできました。その後もさまざまな経験をしましたが、この言葉がずっと彼の心に残っていましたので、ついに本当に悔い改め神様のところに立ち返ることができました。そしてそれ以降彼の人生は大きく転換しました。 今日こうして皆さんの前でお話しさせていただく機会を与えていただきまして、心から感謝を申し上げます。以上をもちまして私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。